今日の御言葉はヘブル書の4章です。今日はですね、ヘブルの3章と4章を、いくつか開きますので、そちらの方に指を挟んでおいてください。とりあえずヘブルの4章の、1節から11節までをお読みします。こういうわけで神の安息に入るための約束はまだ残っているのですから、あなた方のうちの一人でも万が一にもこれに入れないようなことのないように、私たちは恐れる心を持とうではありませんか。福音を説き聞かされていることは私たちも彼らと同じなのです。ところがその聞いた御言葉も彼らには益になりませんでした。御言葉がそれを聞いた人たちに信仰によって結びつけられなかったからです。信じた私たちは安息に入るのです。私は怒りを持って誓ったように、決して彼らを私の安息に入らせないと神が言われた通りです。御業は創生の初めからもう終わっているのです。というのは、神は七日目についてある箇所で、そして神はすべての御業を終えて七日目に休まれたと言われました。そしてここでは、決して彼らを私の安息に入らせないと言われたのです。こういうわけで、その安息に入る人々がまだ残っており、前に福音を説き聞かされた人々は不従順のゆえに入れなかったのですから、神は再びある日を今日と定めて、長い年月の後に前に言われたと同じようにダビデを通して、今日もし御声を聞くならば、あなた方の心を堅くなにしてはならないと語られたのです。もしヨシュアが彼らに安息を与えたのであったら、神はその後で別の日のことを話されることはなかったでしょう。したがって安息日の休みは神の民のためにまだ残っているのです。神の安息に入ったものならば、神がご自分の技を終えて休まれたように、自分の技を終えて休んだはずです。ですから私たちはこの安息に入るよう力を尽くして努め、あの不従順の霊に習って落伍する者が一人もいないようにしようではありませんか。アーメン。今日の皆さんが学ぶべきことは安息に入る方法です。皆さんは安息してますか？してます？アメンハレルヤ、幸いですね。安息できていないという人もいるんですよ。なんかいつも不安が頭をもたげて、礼拝の途中でも、あのことを今どうなってるかな、そういうふうにですね、不安がもたげることが、趣味になってる人、不安が趣味になるとなると、そういう人はいないですね。むしろですね、不安がなんかもう不安になりたくないんだけど、でも不安が追いついてしまうという人がいるんですよ。そういう人にうってつけのメッセージですので、どうか今日は、耳をよく澄まして聞いてください。で、結論から言います。安息に入るためには、この2節と3節ですね、今読んだところ、ここに、この2節と3節に逆の人のことが書いてあります。安息に入れなかった人のことが、ですからこれの逆をやればいいわけですよ。もう一度2節と3節、福音を説き聞かされていることは私たちも彼らと同じなのです。ところがその聞いた御言葉も彼らには益になりませんでした。御言葉が それを聞いた人たちに信仰によって結びつけられなかったからです。信じた私たちは安息に入るのです。アーメン。安息に入る人はどういう人たちですか？アーメン。そうです。御言葉を聞いて従った人です。聞いた人はですね、聞いただけで安息に入れませんよ。聞いて従う人ですね。そして2節の後半には御言葉が、聞いた人たち信仰によって結びつける人です。結びつけられなかった人は安息に入れなかったんですね。古い訳ではですね、ここ信仰に混ぜざりしかばと書いてあるんですよ。信仰に混ぜる。ですから御言葉を皆さんの信仰と混ぜれば安息に入るんですよ。信仰よくなんか信じることって何、信じることって難しいって言うんですけども、要するに御言葉と皆さんを混ぜ込んでそれで一つになればいいわけです。自分の一を捧げれば祝福される、アーメン。私自身と一つとなりますと言って自分自身も自分の一を捧げれば豊かな祝福が与えられる。あなたの父と母を敬いなさいっていう御言葉をうーんって思ってもそれでも混ぜる。そしたら皆さんは長生きするようになる。敬うことで混ぜるという実態ですね。行動の実態を伴うことによって混ぜる。そうです。ですから皆さん自身と一つとなること、これが大事なわけですね。つまり安息に入るコツはまず御言葉を聞くということ、まずここから始まります。信仰は聞くことから始まります。そして聞いた御言葉に皆さん自身の信仰を混ぜること、そして実行することです。従順して服従することです。そうすることによって皆さんは安息に入ることができます。今日のメッセージはここで終わってもいいんですけども、でもいろんな御言葉のその裏付けがありますので、ちょっとそれを見ていきたいと思います。でも言ってることははっきり言って一緒です。皆さんが安息するためには御言葉を聞いて信じて混ぜてそれを服従して実行する、これが皆さんの安息に入るコツです。もう一箇所ですね、今のところに指を置いて第一サムエル記の15章を開きたいと思います。第一サムエル記の15章の22節と23節で、ここにもですね、御言葉を聞いて信じてそのまま実行しなかった人のに与えられた言葉があります。これはサムエルがサウル王に言った言葉です。第一サムエル記の15章22節と23節、するとサムエルは言った。主は主の御声に聞き従うほどに全焼の生贄やその他の生贄を喜ばれるだろうか。見よ、聞き従うことは生贄に勝り、耳を傾けることはお羊の脂肪に勝る。まことに背くことは占いの罪、従わないことは偶像礼拝の罪だ。あなたが主の言葉を退けたので主もあなたを王位から退けた。御言葉に従わないから王位を退けられちゃったんですね。王様というのは何も自分の力知恵などによって立つものではなく、主の御言葉に従うことによって主が立ててくださるものです。異邦人の王もですね、主によって立てられない王は誰一人おりません。その王様がおごり高ぶってこれは自分が全部やったんだっていうふうに言ってしまった途端、神様から地位を落とされた王様もおります。ネブカデネザル王ですね。でも彼がその 野において獣のようになって7年間いたんですが、でもその7年の終わりに主を賛美するようになった。そしたら再び彼が元の王座に戻ることができました。でこのサムエルが言った、この言葉、ね、大事ですね。主は主の御声に聞き従うほどに全焼の生贄やその他の生贄を喜ばれるでしょうか。つまり聞き従うことは生贄に勝るんですよ。皆さんが、神様の御前に献金をたくさん捧げた、あるいは美しい賛美を捧げた、あるいはもう皆さん自身がくたくたに疲れ果てるまで主の宮で奉仕をした、それも、尊いことですけれども、しかしですね、主と主の御声に聞き従うこと抜きでそんなことやってたら、それは徒労に終わってしまうわけです。主の御心でないのにね、主日でないのに、私今神様になんか礼拝捧げたい気分って言って、なんか火曜日の夜中12時とかに教会に来ても、まあ、この教会は空いてるんですけどもね、大抵の教会は閉まっております。礼拝すべき時でない時にそのままホイホイ教会に行っても教会は閉まってます。神様に礼拝を捧げるべき時は神様の御心の手順に従ってでなくてはダメなんですよ。この サウル王はですね、何か生贄を捧げようと思って、でそれで滅ぼすべきものを取っておいて、でそれでそれを捧げようとしましたところ、このように、神様から突っぱねられてしまいました。主はですね、御言葉に聞き従うことをしないような捧げ物は、それは忌み嫌われます。ですから皆さん、奉仕をするときは覚えておいてください。主の御心に従っているか、主の御言葉というガイドラインにしっかりとはまっているか、まずそこからです。その上で捧げる捧げ物はどんなに小さなことであってもね、それは喜ばれます。サウル王がですね、ここで退けられてしまったんですけども、彼は物欲におびき寄せられてしまいました。神さん、このアマレク人は全て滅ぼせと、で生かしておいてはならない、家畜も全部滅ぼさなくてはならないという命令をいただいていたんですけども、ではですね、いざそれを、実行しようとするとき、その、動物や家畜たちがあまりにもなんか健康に健やかに丸々と肥え太っているのを見たとき、それを滅ぼすのをね、惜しんだんです。神様全部滅ぼし尽くせと言われたけど、ちょっとこれ滅ぼすのはもったいないなと思って、それで生かしておいて、でそれで、もし何か言われたら神様に捧げるためですと言って、でそれで、持っておこう、神様をちょっとぐらい多めに見てくれるんじゃないかなという、そういうですね、御言葉に混ぜ物をしちゃったんですね。自分勝手な希望的観測を。皆さんも、神様から滅ぼすべきものは滅ぼさなくてはなりません。神様が 100% 従いなさいと言われた時は、95% までさ従う人はいるんですけども、どうしても残りの 5%、 これはちょっと取っておきたいという人はいるんですね。でもそれは、100% の不従順になってしまうんですよ。神様の目から見れば、神様これだけを残しておいても大丈夫でしょう、見てください、こんなに素晴らしい、ものなんですよって言って取っとく。意外とですね、皆さん自身のその 5%、 皆さんにとって一番捨てたくないものなわけですよ。皆さんが生まれ持った才能かもしれませんし、あるいは、世において握りしめている何かの地位かもしれない。とにかくですね、主があなたは 100% 従順して使いなさいと言われたとき、それは従順して使えなくてはならないんです。ここには背くことは 占いの罪、従わないことは偶像礼拝の罪だと書いてあります。主はですね、主の御言葉に 100% 従順することを期待しておられます。そして 100% 皆さんが従順したのであれば、皆さんのその平和な生活、あるいは皆さん自身のその王のような生活、王ってあれですね、支配できますね、あらゆる面においてるおいてのその皆さんの支配権は確立します。それは自然に対しても、またあらゆる世のことどもにおいても、主は皆さんを王のように従えるようにしてくださるんですが、しかし皆さんが従順しないとき、皆さんの支配できない領域がどんどんどんどん増えていってしまいます。あの領域が支配できない、この領域が、部下たちがいるのに部下たちにバカにされるようになった、子供たちにバカにされるようになって、そういうふうにですね、まず皆さん自身が従順し服従するのであれば、主は皆さんにその従順すること、服従するその権威を与えてくださるようになります。御言葉に従うことはまた権威を帯びるということにもつながるんです。さて、同じことがですね、マタイの福音書の7章の方にも書いてあります。マタイの7章21節から23節まで、マタイの福音書の7章21から23をお読みします。私に向かって主よ主よという者が皆天の御国に入るのではなく、天におられる私の父の御心を行う者が入るのです。その日には大勢の者が私に言うでしょう、主よ主よ、私たちはあなたの名によって預言をし、あなたの名によって悪霊を追い出し、あなたの名によって奇跡をたくさん行ったではありませんか。しかしその時、私は彼らにこう宣告します。私はあなた方を全然知らない、不法をなす者ども、私から離れていけ。天の御国に入る者は誰だって、どういう人だって書いてありますか。さあ、国語の問題です。今読んだこの21から23節までの中から、天の御国に入れる者はどういう人ですか。さあ答えてください。はい、天におられる私の父の御心を行う者が入れるですね。20節に答えが書いてありますね、うん、そうです。ということは、御心をそぐわない人は天の御国に入れないということですね。で、その日にはですね、大勢の人たちが主よ主よ言いますね。礼拝においても主よ主よ主よ主よ主よ言う人は大勢いるんですけども、しかし主よ主よ主よ主よ言ってる人が必ずしも入れるわけではない。天の御国に入るのは御父の御心を行う人ですね。その日には主よ主よと、私はあなたの名によって預言したじゃありませんか、あなたの名によって悪霊を追い出したじゃありませんか、あなたの名によって奇跡をたくさん行ったではありませんか、っていう人が大勢出てくるんですよ、ね、イエス様の名前によって預言し、悪霊を追い出し、奇跡印をいっぱいにした、そういう人もなんと、ね、あなた方を全然知らないって言われちゃうんですよ。恐ろしいですね。ですから、ここから皆さんが成したことの大小に関わらず、神様の御心を行うことが大切だということがここで分かりますね。しかも、私はあなた方を全然知らない、不法をなす者ども、私から離れていけ。この不法っていう言葉はですね、なんか悪いことを、とか罪とかそういう意味ではなく、むしろ法を破る者、法を超えてしまうもの、要するに法というものがある一定のガイドラインがあって、その法を乗り越えてしまうものという意味があるんです。まあ、これギリシャ語でアノミアというんですけれども、 そういう一定の神さんから与えられている放棄を逸脱するもののことだ。これは不法なものです。ですから放棄を逸脱した予言、逸脱した不思議印、悪霊追い出し、これは法を超えているということです。ですから御心がまず何であるのかということが大事です。御心って何でしょうね。御心は簡単に言えばこの御言葉です。御言葉に書いてあることを超えなければ要はいいんですよ、ね、また最初の最初に戻りましたね。御言葉に聞き従うこと、それが安息に入るコツですよと。御言葉に従うこと、これは本当に大切なことで、もう聖書の初めから終わりまで一貫してますね。人類に罪が入ってしまった、あの人類最初の人が犯したことも、この御言葉を超えてしまったことでしたね。ですから皆さんが安息に入るコツ、また祝福の人生をそのまま道を外さずに歩むコツというのは、御言葉を超えず御言葉のガイドラインに従って生きることです。大きな奇跡をたくさん経験したり見たり聞いたりすればいいってもんじゃありません。人は思います、こんなパスターよりももっと偉大な指導者の傘下に入れば私はもっと幸せになるかもしれないとか、もっと印奇跡がたくさん起こる教会に行けばいいって思うかもしれない。最もですね、印や不思議を見て最も偉大な指導者に導かれていったのが、あの出エジプト記のあの民ですね。あれまで40年間モーセの指導をもとにいて、そしてたくさんの印奇跡を見ました。もう毎日日が、昼は日の雲の柱が導いて、夜は火の柱が、しかも岩砂漠の中に40年も、ね、なんであんなところに40年もいられるんだって思うほどです。もう肉が、うずらが飛んできて、もうすごい積み上がったり、あるいはもう毎日彼ら奇跡そのものを毎日食べてたじゃないですか。マナというね、アラノに朝になったら霜のように降りるあの不思議な食物、これほど奇跡を毎日毎日経験した民はいないんです。じゃあ一体その奇跡を体験した民の全員が入る、あの約束の安息に入れたのか、あの偉大な指導者に導かれたあの人たちは全員安息の土地に入れたのか、男子だけでも60万人です。みんな入れたんでしょうか。いえ、入れてのはたったの2人だけなんですよ。人々は何かとですね、偉大な指導者を見たがります。偉大な奇跡、印、不思議を見たがります。しかし皆さんが目をとどめるべきは、一体なんでそんな偉大な指導者、偉大な奇跡を見た人たちの中で60万人中わずか2人だけしか安息の地に入れなかったのか、皆さんむしろここに目をとどめるべきなんです。なんでこの2人は約束の安息の地に入れたか、非常にシンプルです。御言葉に聞き従って御言葉を信仰に結びつけて、そして御言葉に服従し従順したから、そして御言葉の通り唇で告白したからです。ヨシュアとカレブはそうでしたね。神様は必ずあの約束の地に私たちを導いてくださる、私たちは必ず勝てると、御言葉をそのまま信仰に結びつけました。ところが他の60万人ぐらいの人たちは結びつけなかった。自分勝手を混ぜ込んで、サウルの王のように身勝手な願望を混ぜ込んで、そしてさあエジプトに帰ろう、モーセの代わりにもっと偉大な指導者を立てて我々みんなエジプトに戻ろうっていうふうになり出してしまったんですね。どうか皆さんは滅びに行かないでください。周りが滅びに行くようだったら、皆さん自身はヨシュアとカレブになってください。レミングっていう動物いますね。あの増えすぎてしまったらそのまま海にドドドドドドって、みんなで集団で飛び込み自殺するんですよ。レミングっていう動物は、それはみんながあっちに行くからよし俺も行こうっていう心理ですね。 皆さんその集団心理に惑わされないでください。皆さんはどうか御言葉に聞き従って、そして安息に入ってください。ヘブルの3章15節から19節にこう書いてあります。ヘブル書の3章の15から、今日もし御声を聞くのならば、御怒りを引き起こした時のように心を固くなにしてはならないと言われているからです。聞いていながら御怒りを引き起こしたのは誰でしたか？モーセに率いられてエジプトを出た人々の全部ではありませんか？神は40年の間誰を怒っておられたのですか？罪を犯した人々、屍を荒野に晒したあの人たちではありませんか？また私の安息に入らせないと神が誓われたのは他でもない、従おうとしなかった人たちのことではありませんか？それゆえ彼らが安息に入れなかったのは不信仰のためであったことがわかります。アメン。さて、じゃあもう一度国語の問題です。安息に入れなかった人、その原因は何でしたか？今の言葉から不信仰ですね。そうです。18節の方でも、安息に入れないと神様が誓われたのは従おうとしなかった人たちです。つまり従おうとしない人、不信仰の人は安息に入れないということです。結局ですね、法則にのっとるということ、法則とは御言葉、御言葉に聞き従うということ、これは大切なことです。御言葉を聞いて心を背ける人、いや不従順な人、またここに書いてある通り従おうとしない人、そういう人たちは決して安息に入れないんです。例外はありません。御言葉に不従順な人、従おうとしない人は安息に入れないんです。どうか皆さん気をつけてください。この出エジプトの民がですね、荒野で屍を晒していったのは立法の何か一つを違反したからじゃありません。神様が定めた指導者モーセに従おうとしなかったからです。つまり神様がお立てになった指導者、それに聞き従うべきなんですね。モーセは後の時代には自分と同じような一人の預言者が現れるから、それに聞けと指示しました。それは申命記の18章15節に書いてあります。後の時代には私と同じような預言者が現れる。ちょっと見てみましょうか。申命記の18章15節、あなたの神主はあなたのうちから、あなたの同胞の中から私のような一人の預言者をあなたのために起こされる。彼に聞き従わなければならない。アメン。これはイエス様のことです。モーセでさえ、私は後に私のような一人の預言者が出てくるから、それに聞き従いなさいと言いました。ところがイスラエルの民はそれに聞き従いませんでした。その方を十字架につけてしまいました。皆さんはどうか聞き従ってください。皆さんはモーセに聞き従うのでも、エリアに聞き従うのではなく、皆さんは天からの誠の御声、すなわちイエス・キリスト、このお方に聞き従ってください。律法はですね、全部守り行うのは人間には不可能です。でも律法を成就してくださったお方が、それがイエス様です。とかイエス様に聞き従ってください。イエス様に聞き従えば、皆さん律法を成就したものであるかのように、主の目から、神様から見られます。皆さんがイエス様と歩調を共にして歩むのであれば、皆さんの不安は全て解消されます。皆さんの重荷も全て下ろされます。 実際書いてありますよ。マタイの福音書です。マタイの11章28節から有名な御言葉です。マタイの11章の28節から、すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。私は心優しく減り下っているから、あなた方も私の首輝を負って私から学びなさい。そうすれば魂に安らぎがきます。私の首輝は負いやすく、私の荷は軽いからです。アメン。結局のところですね、皆さんがイエス様、あの誠の御言葉なる御言葉が人となって来られたお方イエス様と共に歩むのであれば、皆さんの魂に安らぎがきます。そういう人は皆さんの人生のいろんな重荷とか苦痛とかは下ろされますね。よく言いますね、人生の重荷を背負って坂道を登ってるような、あの顔が苦労で歪んでいるような人、その人にはイエス様が必要なんですよ。皆さんもイエス様が必要なんです。イエス様のところに来てください。そうすれば皆さんは安らぎを得ます。それはどんな人でも同じです。イエス様のもとに来て安きを得ない人は例外というものはありません。みんな安らぎを得ます。イエス様のところに来て、それでイエス様に信頼して裏切られたなんて人は一人もおりません。そして安息に入った人はですね、自分の技を終えて休みます。ヘブルの4章10節に戻りますけれども、ヘブルの4章10節にはこう書いてあります。神の安息に入った者ならば、神がご自分の技を終えて休まれたように、自分の技を終えて休んだはずです。アメン。自分の技を終えるんですよ、神の安息に入った人は。もちろん皆さん自身はですね、あの例えば落ち穂拾いに例えれば、皆さん自身がかがんで、そして落ちてる落ち穂を見つけて、それを掴んで、そして自分の懐に入れるという、そういう行いは必要ですよ。ただ皆さん自身があの種をまいて水やって畑を耕して、で害虫とか追っ払ってとか、まあ、そういったことは全部ですね、イエス様があらかじめしていてくださいます。イエス様はわざと落ち穂を落として置いてくださるんです、ね、ボアズはそういうことをしましたね。おい、あの女のところにわざと穂を落としといてやる、でそれで束の間でも穂を拾わせてやれ、恥ずかしい思いをさせてはならないと、そこまで主は皆さんを恵みを落としてくださるんです。皆さんがイエス様と歩みを共にするのであれば、そうです、皆さんが御言葉に耳を傾けて聞いて、そして皆さん自身がの信仰を混ぜ合わせて、そして従順し服従するのであれば、皆さん安息に入り、そして自分の技を終えて安らぎを得るようになります。それが安息の生き方です。だから安息に入った人っていうのは、あの自分の能力とか自分のなんか蓄えてきたものとかに頼る生き方ではないんです。イエス様に生きていただく生き方です。イエス様が皆さんの先に立って進んでいかれ、皆さんの代わりに戦って勝利されて、そして私たちはただそのイエス様の勝利された勝利とともに分取りに、分かち合う、そういう生き方です。最後にもう一度ヘブルの3章13節をお読みします。今日と言われている間に日々互いに励まし合って、誰も罪に惑わされて頑なにならないようにしなさい。15節でも書いてあります。今日もし御声を聞くならば、御怒りを引き起こした時のように 心を堅くなにしてはならない。7節の方にもありますね。今日もし御声を聞くならば、4章の7節、今日もし御声を聞くならば、あなた方の心を堅くなにしてはならない、ね、なんでこんなに何度も同じことが書いてあるんでしょうね。それほど大事だからですよ。今日もし御声を聞くならば、心を堅くなにしてはならない。心を堅くなにしてはなりません。堅くなな心は安息から一番遠い心の状態です。どうか皆さんはこの安息に入るように、日々堅くなさを捨てて、そして互いに励まし合って、誰一人荒野で滅んでいったような人が出ないように、皆さん自身が互いに生徒の交わりの中において、互いに注意し合って、励まし合って、力を貸し合って、そしてみんな一斉に主の安息の地に入るようになる皆さんでありますように。そして皆さん自身一人一人の生活においては、どうか皆さん自身御言葉に耳を傾けてください。御言葉を聞いて、そしてそれに対して自分の信仰を結びつけてください。信仰は聞くことから始まり、聞くことはキリストについての御言葉によるのですと、ローマ10章17節です。信仰は聞くことからです。そして聞くこととはイエス・キリストの御言葉によります。ローマ10章の17節です。どうかキリストに聞いて、そして皆さん自身が信仰を結びつけて、従順し服従して、そして安息に入れる皆さんでありますように。皆さんがどうかここからそれないように、安息からそれたりしないように、そして末長く世の人生の終わりまで、世の終わりに至るまで、キリストの御言葉に従順し服従し、安息の道を歩む皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。御言葉のあるイエス様、あなたに聞き従うということ、これがどれほど重要なことでしょうか。聖書の始めから終わりに至るまで、結局人には二つの道しかありません。御言葉、この御言葉に聞き従うか、そうでなく自分の自我を押し通すか。自分の良かれを押し通したサウル王は王位を奪われました。出エジプトの民は荒野で屍をさらしました。私たちは聞き従う者たちでありますように、そして安息に入る者たちでありますように。どうか今日与えられた御言葉、その二つの道を打ちしよう。誰一人として滅びに至るものがありませんようにと私は願います。主よ、どうか御言葉に聞き従う者たちの上に豊かな平安と安息を与え、そしてそれを見た人たちがそれに続けと、皆御言葉に聞き従い従順し服従するようになっていく、その群れをどうか起こしてください。この天性の生徒たち全てが、そしてこれを聞くインターネット上において聞いている全ての生徒たちが、そのように御言葉に聞き従って平安と安息の地を歩み、そして彼らが周りの見本となって、周りの人たちにも御言葉に聞き従うということを、良い影響を与えていく生徒たちでありますように。主イエス・キリストの名前によって祝福してお祈りをいたします。アーメン。見よ、私は確かに今日あなたの前に命と幸い、死と災いを置く。私が今日あなたに、あなたの神主を愛し、主の道に歩み、主の命令と掟と定めとを守るように命じるからである。 確かにあなたは生きてその数は増える。あなたの神主はあなたが入っていって所有しようとしている地であなたを祝福される。しかしもしあなたが心を背けて聞き従わず、誘惑されて他の神々を拝み、これに仕えるなら、今日私はあなた方に宣言する。あなた方は必ず滅び失せる。あなた方は、あなたがヨルダンを渡り、入って行って所有しようとしている地で長く生きることはできない。私は今日あなた方に対して天と地とを証人に立てる。私は命と死、祝福と呪いをあなた方の前に置く。あなた方は命を選びなさい。
アーメン。
あなたは命を選びなさい。
アーメン。選びます。
あなたは命を選びなさい。
アーメン。
主イエス・キリストの御恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが生徒たち一同の上に今も後もいよいよ限りなくありますように。アーメン。